スクエアエニックスミュージック鈴木秀峰ポッドキャスト、制作から日常話までソロもしくはゲストとともに展開する鈴木秀峰音声チャンネルです。ナビゲートを務めるのは私鈴木光人、ゲストは前回に続き作曲家の鈴木義隆さんをお迎えしてお送りいたします。新たに導入されたアナログ機材について、デジタルとアナログの使い分けについてなど、義隆さんの制作環境を中心にお話をお伺いしました。お好きな場所や時間、リラックスした空間で聞いてもらえると嬉しいので、ぜひチェックください。最近義隆くんなんかあれを導入したらしいとかまたその義隆くんといえばコーナーになるんだけど、これでなんかいい音源ねえかなみたいな話とかだったら、はい、そうだもうこういう時は義隆くんに聞こうみたいな
でも作家の人ね、うん、みんな音源大好きですもんね。
音源みんな好きですよね。
ミツトさんもね、大好きでしょう。
音源でもね、
アナログですかやっぱり。
うん、アナログもそうだし、好きなやつがね割と固定になっちゃうんですよね。
あ、テンプレートとか作ります、
うん、テンプレートね作んないですよ俺。
あ、いいですね、うん、その曲ごとで作り上げていくって感じですよね。
でもね結果論はね全部一緒みたいになっちゃうんだよねやっぱり。
それすごいですよね。
うん、なんかオケ系のもんにしても、うん、やっぱり最終的には使ってるものが一緒だから、うん、ならテンプレート使えよって話なんだけどそうだ、ヨシチン最近シンセの音めっちゃいい音してますよね。曲名は忘れたじゃなくて曲名わかんないですけど
曲名あれですよね、うん、僕らわかるの、 あの CD 出てから見てから
そうそうそうそう、だから多分ね最後まで曲名覚えられないんですけど、なんかそれで出来上がったやつをこうまとめて聞いてるときに、おっと思ったらそれが義隆くんのやつで、すげえいい音してたから今度聞こうと思ってた
んだ。あれなんだろう、
うん、あれ義隆くんじゃなかったかな、もしかして
それ違う人じゃないですか。
え、そうなのかな。まあオケ系の音っていわゆる、うん、サンプラーから鳴ってる音じゃないですか、はい、コンタクトとか、うん、で生の代用としてもまあ使ったりとか、もちろんその生とのミックスだったりとかもあると思うんですけど、こういわゆるデジタルな感じのそういう音と、うん、そのシンセサイザーのまあアナログですか、
はい、
なんかそういうやつの使い分けとかってどういう風にしてるんですか。
なんかそのオケとシンセの組み合わせっていうのはなんか昔から普通だったんですよね。そのあのドラムを、うん、リズムをちょっとサウンドデザインしたりとか、うんうん、なんかそういうなんかあんまり凄み分けっていうのはしてないですね、
うん、あ、実はそうなんですね。
はい、
実はというか全然そうなんですね
そうですね、うん、でもアナログは買いましたけどね。
ああ、
実際
そう言ってたね。
アナログシンセあのモーグの、
はいはいはい、
マトリアークメイトリアークってやつ買ったんですけど、うんうんうん、やっぱあれですね、アナログシンセいいですね。まだサブベースしか使ってないですけど
あ、でもそこが一番いいとこじゃん、やっぱり。
そうなんですよね、密度が違うから、
うん、うんうん、
なんていうんですかね、よくソフトシンセだと音域で、うん、音階でちょっと細くなったりとかするじゃないですか。
ありますあります。
あれで、あれを、まあ、ああいうのを、なんか、中でちまちま、いろいろプラグインとか使って、やってたことが必要なくなるっていうのはすごい大きいですね、使ってて。
作ってる時に、生に差し替えるっていう、こう、いわゆる工程があって、ソフトシンセのベースで作ってるやつを最後にアナログシンセに変えるんですけど、
はい、
そうするといつも最初からこっちにやっとけなかったっていう後悔がね。
いや、その話を聞いてて、うん、その買うまでは、うん、なんていうんですかね、そんなわけないだろうと、
うん、
ね、もうだいぶ世の中も、ね、発展してきたし、
そうそうそう、音も良くなってきたし
なっただろうと思ったんですけど、うん、買ってみてびっくりしましたね、
うん、
もうフィルターでどんだけ音もう細いっていうか、
うん、
ちっちゃく削ったりとかしても、うんうん、EQ 削ったりしてもちゃんといますね、そこにね。
そうなんですよね。そうそう、だからね、やっぱね、結果的に言えば簡単なんですよね。
そうなんですよ、
そっちの方が。
なんか最近実はアナログコンポも買ったんですよ僕。
おうおうおう、
あのミックスバスに使うようなやつ、
はいはいはい、
結構高かったんですけど、
うん、
なんかそれ買って初めてコンプってこういう風にかかるんだっていうソフトウェアなんかのコンプと音が全然違う、うん、
違う違う、
やっぱ天井がないからですかね、
うん、
アナログって
あれはね、やっぱりこうもちろん今いいのいっぱいあるけど、もう気づいちゃうともう
戻れないですね。
そうそうそうそう。
でもあの本当高くて最初買って、
うん、
なんかソフトウェアでできたよねってなったらどうしようと思ってたんですよ、
うんうんうん、
ドキドキしてたんですよ家に到着するまで、
うん、
でも買ってみてその、まあ、2ミックスを通したら、
うん、
あのまあ、ドラリズムとかが大体大きく、まあ、大体みんなミックスするじゃないですか。そこを潰しても、
うん、
大体ソフトウェアと潰すと全体的に潰れ、うん、した、なんていうんですかね、リズム以外の音も、うん、なんていうかこう引っ込んだような感じになるじゃないですか、
はいはいはいはい、
それをそうならない、
うん、
あれは不思議ですよね。
そうなんですよね、いくらでもこう上に持っていけるし、
ね、そうなんですよ、
上にも下にも持っていける、
もうね早く買っとけばよかった
そうなんです
ね、まあ、そういうわけでなんか、うん、やっぱアナログこう凄み分けって話になりましたけど、
うんうん、
近道をしたかったらやっぱ、
うん、
なんていうんですか、そのアナログを用意しといて外部で、
うん、
でそこ通すっていうのを、あの凄み分けが今できましたよ今年になって初、
うんうんうん、
もうコンプもうトータルにコンプかけるんだったら外に出しちゃえみたいな、
うんうんうん、
で中でやるのはもう本当にちょっとしたトリートメントぐら
い
に抑えてっていう形になりましたよ、
はいはい
は
い、
僕。
いやそれはすごく美しいと思いますやっぱり。
あとマスターチャンネルにいろいろ挿すと、レイテンシーがどんどん増えていくじゃないですか。
ああね、
うんうん、僕あれがすごいなんかこうストレスだったんですよねずっと。
ああわかるわかる。
せっかくこうなんかあのいい感じで、まあ、曲作っていい音で出して作っ、まあ、出したけど、
うんうん、
なんか修正になった時にもう一回弾き直さなきゃいけなくて、
うんうん、
もうそうするとレイテンシーのせいでもうやりづらいし、
うん、
だからそれがなくなったのも大きいですね。
あ
レイテンシーが一切ない。
はいはい。じゃあもうあれですよね、こう最初はそういうつもりでもなかったけど結果的にはすごく制作速度も変わるということですよね。
そうですね、
うん、もちろん音も変わるんだけど、はい、うん、いやそこですよ。
そうですよ。
あと楽しいっしょね。
楽しい。ひねってるのが楽しい。どんだどうひねってもなんかあれこれもいい音だなこれもいい音だなみたいな。
そうな。それでなんかちょっと時間が実はかかるっていうところもあるんだけど
遊んじゃうところです
うん、うん、音の変わり方がすごいやっぱり分かりやすいから。
分かりやすいですね、
うん、本当に4ひねりぐらいでこう変わるじゃないですか、
はい、
うん、そこが4ひねりだったりとかで使ってるうちになんか自分のプリセットができていっちゃうから。
そうなんですよ、
うん、
今ちょうどそのなんていうんですかね、マスターチャンネルに挿してたプラグインとか、
うん、
まあ、コンプとか挿してたんですけどそれを外に出したので、うん、なんか次はそのリミッター、
はい、
とかなんか買ってこうマスターチャンネルなんていうんですかねラック、
はいはいはい、
みたいなちょっと作りたいなっていう。
それ
すごいお金かかるんですけどね。
それ次それが完成した頃に
もう一回聞きましょう、うん、
それちょっとあれだな聞きたいな。
そうですね、なんかあれですよね、なんかこのポッドキャストでもあれですよね、なんかせっかく出るんだから一曲ぐらい作ってこいって話ですよね、うん、なんかあれですよね、このやっぱ話してるのを聞いてるのも多分面白いと思うんですよ、
うん、
裏話だから、
はいはい、
面白いんですけどなんか曲ないのみたいな感じになりますよね。
でしょ。それね、それをこのポッドキャストの後ろにかけましょう。
あ、本当ですか。あ、うん、じゃあそん結構長く作らないとダメじゃないですか。
いや、まあでもなんかピロピロ鳴ってればこう邪魔にならない感じでこう鳴ってるのがあるとすごく助かるんで、いつまでにしましょう。
今ちょっとできないかもしれない。すぐには
急に現実になるね。大丈夫。
まあ明日の夕方前に作ってこいって言ったらやるしかないんですけど
大丈夫大丈夫大丈夫。いやそれはちょっと別途相談するんで、はい、
あの僕の方も用意できるようにちょっと何か用意できるように。
それでもあれっすよ、今回俺が言ったんじゃなくてよっしん自分から言った
よね。いやですよね、僕すぐね自分でこう首絞めちゃうんですよ結構。
そうなんだ。
やれますとか言っちゃうんですよ。あの
あその話でちょっと思い出した、ヨシチンにこうアレンジとか 作曲とかお願いすると、あ、特にアレンジの場合かな、うん、こういう感じの方向性でよろしくっつってこう投げると、
はい、
出来上がったものが全く違う感じで来る時あるじゃないですか。
あれはあれですね、多分ちょっと勘違いしたのかもしれないですね。
それがねやっぱすごい良くて、
あ、それ良かったんですね。
それでいや良くなかったらそれ才能、
そうそうそう、
裁量にならないわけじゃないですか。でもそういうケースが結構多いっていうか、なんか面白いんですよね、こっち側としたら。
なんかあのちょっと僕の悪い癖かもしれないですけど、結構考えすぎて、こういうのどうだろう、こういうのどうだろうってこうどんどん音で表現 していくと、まあ、時間が来てしまう
でたまにめっちゃ複雑な曲来たりするじゃないですか。
いやね、なんか本当不器用なんですよね僕。
あ、
結構あの結構じゃないですけどかなり不器用な曲だなって自分でも思うんですよ、自分の曲聴いてても。
いや不器用な人それできないと思うから、多分
なんかもっと素直に楽なことしなよって思うんですよ、自分で聴いてて、そこに音いかなくていいじゃんっていうのとかすごいあるし、聴いてても、でもその時はすごい集中してて、それでいいかなって思っちゃいますよね
あ、よかった、自分でちゃんと分かっててよかったでもすごいそれその感じ好きな人がすごいたくさんいて、やっぱり発注する方も、でそれをみんなで吉高節と呼んでるんだけど
あ、そんなのあるんですか。
そうそうそうそうそう、これいつになったらメロディ入ってくんだよみたいな
そうそうそうそう、
たまに、ね、今回も飛ばしてんなみたいな。
これは多分僕一生つきまとうんだろうなと思います、その不吉祥なところ。
やってるうちに盛り上がっちゃう、
盛り上がっちゃうんですよね一人で。
ああ、
なんかそうなんですよ、
分かる、
盛り上がっちゃって、なんかいろんなことやれるなって思っちゃうんですよ曲作ってても、ね、わびさび普通ちゃんとしろよって思うんですよ音楽って。でもなんか ここでこういうの入れたらどうだろうとか。
それでもパターンすげえたくさんできない？
すごいできますね。
できますよね。
だから僕、あれですよ、あの、キューベースのあの、
うん、
複製したトラックがすごいいっぱいあるんですよ、データの中に。
わかるわかるわかる。わかるわかる。
これ取っとこうみたいな。
あれ、なんかね、俺前半の方にこう作ってて、
はい、
で、次、パターンができたら後半の方にそれをコピーするんですけど、だから、一つのプロジェクトバッと開くと、こう、5ソングぐらいこうあるので、ブワーって。
こう、後ろの方
にどんどんな。それちょっとね、なんか煮詰まった時に、こう、後ろの方を聞くと、まあ多分それはね、初期に作ってたやつとかなんですけど、そしたらなんかね、こう違うアイディアがここにあって、それをコピーして、こう復活させたりとか、っていうのはよくあります。
いいですね、それ。ちょっと冷静になれますね。
そうね、
そう、僕が冷静になれないだけかもしれないですけど、なんか冷静になれる瞬間ってやっぱないとダメですね、そうなるとね。
まあでも普通その日作業して終わって寝て、
そうですね、
次の日聞いた時冷静になるでしょう
ね。あ、なんだこれってなりますからね。大体あの、このベースの動きは良くなかったなって
反省しちゃうよね、いろいろ。
そうですね、
あるある。
あの最近ちょっとあのその次の日に聞くってできない時あるじゃないですか、
音
出さないといけないっていう時、なんかその時はあの僕もうボリューム絞って仕事してます。
ボリューム絞る、
はい、もうあのそんな大きな音で聞かない、
あ、
下げちゃってなんか客観的に見える音量ぐらいで、音量と距離ぐらいでなんかこう作業するようにしてますね。
あ、その上がるモードじゃなくてね。
そうです、はい、上がらないようになんかこう、はいはい、
客観モードね。
そうです、客観モードで曲作るようにしてますね。
うん、
なんかついつい詰め込みがちになっちゃうじゃないですか。
なるなる、
なんとなく、
うんうんうん、
なんかそれをなんかそうしないように。でもそうですね、うんうん、そういうことやっちゃうとなんかパワーがない感じになっちゃうんですよね。でもね、
いや実際はでもそうでもないと思うんだけどね
そうだよね、
うん、
そう、自分だけがそう思ってるのかなっては思いますけど、
あとあれだ、吉井がなんかちょっとここだけ変えましたとか言って変えたやつがこう来てもはっきり言ってどこが変わったか分かんないっていうレベルでね、大体それみんなそうだと思うのよ、うん、作ってる本人だけがすごいね。
そう、そうなんですよね、ありますよね。なんか
そうそう
ね、作ってる本人はもう、ね、何百回と聞いてるわけですから、なんか細かいところばっか気にしちゃうけど、実際にはね、なんかあの耳にね皆さんに届いてる時は分かんないですからね。
そうそうそう、 吉高くんといえばコーナーは結構いろいろあってですね、これ、
はい、
いろいろ聞いていくと多分、
はい、
2時間ぐらい話してるから。
じゃあ、あのバーに移動しますか。
それもいいね。でもそれ一番面白いところじゃん。
場所が変わるっていう。
そう、まさかのね。それもいいな。一応、この、ポッドキャストって、
はい、
鈴木秀峰の音声版っていう立ち位置なんですね、
はい、
でその1週間に起こったことをこう書く、その名の通りブログ秀峰なんですけど、
はい、
吉高さんにとっての1週間とはっていう質問ですかね。
1週間、そうですね、なんか、うん、っていうんですかね、なんか区切りを感じるとき、1週間の、うん、金曜日と月曜日ですね。
はいはいはい、
なんか1週間そこの 2日間になんかこうすごく動かされてるというか、
あ、
1週間感じる時ありますね。
うん、
っていうのはあの締め切りですね、
やっぱり。やっぱそうだよね。
なんか今ますます子供も生まれてなんかもう1週間すぐ終わるんですよね。
いや、もうそれも一つのね、あれだと思うし。でも多分ね、吉井さんやっぱ仕事をベースで今動いてる感覚ですよね、一週間。
そうですね。
うん、
逆に三津さんは、その、でもやっぱ鈴木秀峰があれですか、
ね、まあでもそうやって考えたら、金曜日が締めだから、うん、あの、仕事的には多分そういう感じなんだけど、土日の過ごし方じゃない？
ああ、うん、そうですよね。
でも毎週締め切りないでしょ、金曜日に。
あ、どうだろう、なんか僕結構追われてなんかやってるんですよね。なんかそのなんかや、なんか今年ないってからすごくこうそんなねたくさん曲作ってるわけでもないような気がするんですけど。
鈴木秀峰ポッドキャスト、前回に続き作曲家の鈴木義隆さんをお迎えしてお送りしました。スクエニックスのタイトルに数多く参加されている義隆さんですが、なかなかねお会いできる機会もちょっと少なくなっちゃって、今回のようにですねちょっと会ってお話しするとですね、もう積もる話が尽きず、この後も収録忘れてトークが続いたわけですが、話の中にもありました、マスターラックが完成した頃にまた遊びに来てほしいなと思っております。それでは今週もお疲れ様でした。良い週末をお過ごしください。また次回。